お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから愛歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は愛歌3章21節から24節と4章5章愛歌最終回になりました。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書愛歌3章の学びをしていますが、21節から24節。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。と私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。もし愛歌の最後の3つの章にタイトルをつけるとしたら、明日が過去になる時というタイトルになるかもしれません。エレミアは今過去を振り返っています。彼はエルサレムに下される裁きを予告しました。そしてエレミアはこの愛歌を書きながらエルサレムの瓦礫と廃墟の中に座って泣いています。この数節だけが愛歌の中の明るい部分です。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強いと書かれていますが、多くの人たちが神様の裁きは厳しすぎると思ったのですが、この神様の厳しい裁きにもかかわらず、エレミアは、神様の憐れみの見てを見ることができるのです。もし神様の憐れみがなかったなら、彼らは滅び失せてしまったはずです。もし彼らが当然の報いを受けていたとしたら、彼らは完全に滅ぼされていたはずです。このような運命からユダが救い出されたのは、彼らの中に何かがあったからでしょうか。いえ、違います。すべては神様の真実のゆえなのです。神様はアブラハムから出る人々を一つの国にすると約束されました。そしてこれが国だったのです。神様はモーセに彼らをあの地に連れて行くと約束されました。また神様はヨシュアに彼らをその地で立て上げられると約束されました。また神様はダビデに王座で永遠に世を統治するために彼の家系から一人のお方が出ると約束されました。預言者たちは皆、神様はこの人々を完全に滅ぼしてしまわれることはないが、彼らの罪のために神様は彼らを裁かれると言いました。神様は真実なお方です。神様は彼らを裁かれましたが、彼らを完全に滅ぼしてしまわれることはありません。いつでも残された誠実な者たちがいて、究極的に彼らが再び偉大な国になるのです。さて、愛歌4章の学びに入りますが、この4つ目の愛歌は瞑想です。エルサレムの瓦礫と灰の中に座って、エレミアは町の崩壊と人々がネブカデネザルによって捕囚に連れて行かれたことの恐怖を説明しています。その光景があまりにも恐ろしいので、普通の人ならこのような裁きの日のメッセージを避けてしまいたいという誘惑に駆られるかもしれません。でも私たちは、 神様は愛であられるのと同時に正義の神様であるという事実に直面する必要があるのです。神様は確かに罪を裁かれます。そして神様が罪を裁かれるのは正しいことなのです。しかしユダは神様の憐れみのゆえに完全な裁きを受けることはありませんでした。ハバククは3章の2節で次のように述べています。激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。神様が憐れみを忘れてしまわれることは決してありません。もし神様の方に行くならば、神様の民にはいつでも脱出の道があるのです。愛歌4章の1節から2節。ああ、金は曇り、美しい黄金は色を変え、聖なる石はあらゆる道端に投げ出されている。純金で値踏みされる高価なシオンの子らは、ああ、陶器師の手で作られた土の壺のようにみなされている。エレミアはシオンの子らを金と比べています。金の器のようであった立派なシオンの若者が今は土の壺のようです。彼らは壊れてしまっています。これが戦争の恐ろしさです。戦争は国の一番立派な若者たちを消し去ってしまうのです。私たち人間は傲慢な人間たちです。クリスチャンでさえも自分のことを良いものだと考える必要があると言われます。しかし使徒パウロは私たちは自分の思うべき分を超えて思い上がってはいけないと言います。もし私たちが思うべき分を超えて思い上がることがないのなら、自分がただの土の器であることに気づくはずです。第二テモテへの手紙の中でパウロは信者を土の器に例えています。でも問題は器が何でできているかではなく、その器がどのように用いられているかということなのです。あなたは主人である方に使っていただいている器でしょうか？それとも自分のための器でしょうか？ガリラヤのカナでの婚礼で主イエスはしもべたちにあの古ぼけた水がめを持って来させました。明らかにその水がめは婚礼が終わるまで片隅に積まれて置かれるべきものでした。主は客たちに飲み物を供給するためにあの古い水がめを用いられました。主は水がめを用いることがおできになりましたが、まずその水がめを水で満たさなければなりませんでした。古ぼけた水がめである私たちが神様の御言葉に満たされるとき、神様は私たちをお持ちになることができるのです。ユダの若者たちは神様に仕えてきませんでした。ですから今彼らはただの土器のかけらに過ぎませんでした。愛歌4章の4節。血の身子の下は乾いて上顎につき、幼子たちがパンを求めてもそれを裂いて彼らにやるものもない。ネブカデネザルによるエルサレムの包囲は恐ろしいものでした。人々は町の中で苦しみました。降参する代わりに彼らは持ちこたえ、小さな赤ん坊たちが死ぬのを目にしました。シェイクスピアはマクベス夫人に次のように言わせています。私はお乳をあげたから、おっぱいをしゃぶる赤ん坊がどんなに可愛いかを知っています。あなたが誓ったように、私がやると誓ったら、私の顔を見てにっこり笑う赤ん坊の歯のない歯茎から乳首を取り上げ、脳みそを叩き出してみせるわ。これらの描写はなんと苦々しく恐ろしいことでしょうか。でも私たちはこの人々がしたような恐ろしいことを指さして非難することはできません。なんなら今日広く行われている堕胎も小さな子供たちを殺害することであるからです。愛歌4章の5節。ご馳走を食べていたものは道端でしおれ、 紅の衣で育てられた者は、堆肥をかき集めるようになった。彼らは贅沢に暮らしていました。大きなスーパーマーケットがあったのですが、今はその陳列棚は空っぽです。彼らはもはや、前にはあったあの便利な設備をなくしてしまいました。事実、便利な設備どころか何一つなくなってしまったのです。あなたは自分が住んでいる場所にどのようなことが起こりうるか立ち止まって考えたことがあるでしょうか。今食べ物がいっぱい載っていて、きしんでいるスーパーマーケットの棚が、来週あなたが買い物をするときには空っぽだったとしたらどうするでしょうか。またあなたが家でスイッチを入れたのに電気がつかなかったとしたら、また暖房も冷房もなく車のためのガソリンもなかったらどうするでしょうか。おそらくそのような国では絶望の叫びが起こると思います。そして私たちは完全に無力になってしまうのではないでしょうか。そのようなことがエルサレムに起こったのです。それは神様が彼らを裁かれたからなのです。愛歌4章の6節。私の民の娘の咎は、人手によらず、たちまち覆されたソドムの罪より大きい。神様はソドムとゴモラを裁かれました。でも神様はエルサレムをもっと厳しく裁かれたのです。なぜなら、ソドムとゴモラの罪よりも、エルサレムの罪の方がもっと悪かったからです。ソドムとゴモラは同性愛によって滅ぼされました。それは恐ろしい罪です。でもそれよりももっと悪い罪があります。教会の座席に座って福音を聞いているのに、福音について何もしない方がもっと悪いのです。この番組を聞いているあなたがそうであるかもしれません。イエス・キリストはあなたのために死なれたのです。神様は今日も憐れみ深くしてくださっています。それなのに神様に対して背を向けたとしたら、神様が裁かれるとき、あなたに対する裁きは、アフリカやどこかの海の島々の異教徒の人たちに対するよりも、もっと厳しいものになるはずです。ですから私たちはどこかの異教徒の人たちのことを心配するよりも、私たち自身のことを心配すべきです。イエス・キリストのうちにある神様からの恵みに対して、今あなたはどのように応答しておられるでしょうか。愛歌4章の7節。そのなじる人は雪よりも清く、乳よりも白かった。その体は紅真珠より赤く、その姿はサファイアのようであった。さてエレミアは、なじる人は進んで誓いを立てる人たちのことであると言います。そして多くの人たちが誓いを立てました。彼らは褒められました。ご存知のように彼らは立派に見えたのです。でもそれはすべて外側だけのものでした。彼らの心は少しも変わっていませんでした。教会が美しい街道を持つのは素晴らしいことですが、その内側にいる人々がキリストイエスにあって新しく作られたものでないのなら、それは悲劇です。彼らは同じ古い罪をまだ犯し続けています。それがエレミアが描いているユダの人々の姿です。愛歌4章の9節。剣で殺される者は飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので痩せ衰えて死んでいく。エレミアはエルサレムの恐ろしい崩壊と死んだ人たちのことを目撃したにもかかわらず、生きているより死んだ方がマシだというのです。それは残っている人々の状況があまりにもひどかったからです。愛歌4章の10節。私の民の娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ、自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物とした。 テトスが紀元後70年にエルサレムを破壊した時にも同じことが起こりました。人々があまりにも飢えて、母親たちは食べるために自分の赤ん坊たちを差し出さなくてはならなかったのです。私たちはこのような記事を読むと、なんと恐ろしいことをしたのだろうと考えますが、今日多くの母親たちが堕胎を行って実際に自分の赤ん坊を殺しているのです。神様は赤ちゃんを産むことができるように私たちを創造されました。ですから赤ちゃんが受胎したとき、その子供がこの世に生まれることが神様のご計画なのです。子供が受胎したその瞬間に、その子が人となり、妊娠中絶することは人間を殺害することなのです。愛歌4章の13節。これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で人の血を流したからだ。偽預言者たち、祭司たちは人々に真実を語らなかったので殺人の罪で有罪です。それが神様の評価です。神様の御言葉を語らないでいて、人々にどのようにしたら救われるかを教える説教者も、このカテゴリーに入ると思います。神様は、もしあなたが神様の御言葉を語らないなら、あなたは有罪だと言われます。愛歌4章の16節。主ご自身も彼らを散らし、もう彼らに目を留めなかった。祭司たちも尊ばれず、長老たちも敬われなかった。人々は神様の御言葉を確かに述べ伝えている祭司たちには目も留めませんでした。エレミアは神様の預言者でしたが、彼らは全く彼に目を留めなかったのです。そのために神様は人々を裁かれました。愛歌4章の17節。それに私たちの目は衰え果てた。助けを求めたが虚しかった。私たちは見張りどころで見張った。救いをもたらさない国の来るのを。これは現代のイスラエルの国が学ばなければならないことです。1948年に彼らをあの地に戻したのは神様ではありませんでした。国際連合が彼らを一つの国にしましたが、その時から彼らには一分たりとも平和はありません。続けて戦争と戦争の兆しがあるのです。彼らは未だに神様に立ち返ってはいません。ですから神様が彼らをあの地に戻されたのではないのです。D.F. アルブライト博士は、イスラエル民族について次のような意見を述べています。人間の歴史の年代記の中に、一つの国が捕囚に連れて行かれ、70年後に帰ってきて自然の営みを始めること。それにほとんど600年後に、この同じ国がその後2000年間ももう一度世界中に散らされたのに、自分たちの独自性を保っているなどという話は他にはない。神様がこの国をどのように取り扱われたかを見て、多くの人々が神様に立ち返りました。主はエジプトは助けではないのに、ユダがエジプトに助けを求めたことが問題だったのだと言われます。エジプトは敵だったのです。私たちがイスラエルに与える必要があるのは、戦争のための兵器ではなく、神様の御言葉なのです。そしてこの御言葉は、何年も前に彼らが私たちに与えてくれたものなのです。愛歌4章の22節。シオンの娘、あなたの刑罰は果たされた。主はもうあなたを捕らえ移さない。エドムの娘、主はあなたの咎を罰する。主はあなたの不義を暴く。裁きの後、神様は彼らを永久にあの地に置かれることを約束されます。 さて、愛歌5章の学びに入りますが、5番目で最後の愛歌はエレミアの祈りです。愛歌5章の一節。主よ、私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を止めてください。顧みてください。ユダは他の国々の間で持っていた誉れと尊敬とを失いました。11節から13節。女たちはシオンで、乙女たちはユダの町々で恥ずかしめられました。市長たちは彼らの手で吊るされ、長老たちも尊ばれませんでした。若い男たちは引き薄を引かされ、幼い者たちは焚き木を背負ってよろめき。乙女たちは強姦され、市長たちは吊るされました。彼らはすべてのものを失いました。生き残った若者たちは、ネブカデネザルのために奴隷として働かされました。愛歌5章の15節。私たちの心から喜びは消え、踊りは藻に変わり。彼らの心の喜びは消え去りました。愛歌5章の19節から21節。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか。私たちを長い間捨てられるのですか。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてください。これは自分の民のためのエレミアの祈りです。私たちはここから教訓を学ぶことができます。もう遅いのだという時が来る前に、私たちは主に立ち返る方が良いのです。アメリカの政治家ダニエル・ウェブスターは何年も前に次のような意見を述べましたが、これはまるで予言のように聞こえます。もし宗教的な本が大衆の中に流通していなかったなら、人々は神に立ち返ることをせず、国としての私たちに何が起こるか私にはわからない。もし真理が行き渡らないのなら、誤りが行き渡る。もし神と神の御言葉が受け入れられないなら、悪魔と悪魔の働きが優勢になる。もし福音的な本がすべての小さな村に届けられないなら、堕落したみだらな文学がそこに届く。もし福音の力がこの地の至るところで感じられないなら、無秩序と悪性と堕落と惨めさと腐敗と暗闇が緩和されることも終わることもなく、この地を支配するのである。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は挽歌その4その5というテーマで、愛歌3章21節から24節、4章5章をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。